こんにちは、門垣敏子です。陶芸物語をお届けしてまいりましょう。今日も兵庫陶芸美術館から学芸員をお越しいただいてます。今日はマルテル坂本さんをお迎えしました。お越しくださいましてありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
こちらのスタジオはマルテルさんは初めて
です ね。
というのは、はい、前回のフローラにありましたスタジオの最後になっていただいたということで、はい、順番でだいたいこうねお越しいただいてますので、今回は、開館20周年特別展民芸アライブ、今生きている民芸、この特別展を企画されましたので、そのお話をたっぷりとお送りしていきたいと思います。ではまずね、最初に民芸とは、はい、なんぞやという言い方がちょっと古いんですけどご紹介いただけますか。
はい、そうですね、ちょっと民芸を一言で言うのは非常に難しいんですけれども、ね、一応まああの、まあ、ざっくり言うと、はい、あのまあその土地の、うん、あのその土地に伝わっている、まあ、素材や技法を用いて、はい、まあ、誠実な手仕事で作られた生活道具、はい、まあ、その中にあの、はい、美しさを見出すというあの今から100年ほど前に、あの民衆的工芸という言葉、
民衆的工芸、
はい、民衆のための工芸品、はい、その略語で民芸という言葉が生まれたんですけ ど。
じゃあそれまでは民衆向けではなかったという言い方もできるんですか。
まあ、そういう意味ではないんですけども、うん、あの宗教哲学者の柳宗悦、それから、はい、あの陶芸家の浜田庄司、それから河合勘次郎、はい、まあ、この3人が、はい、まあ、その言葉を作っているんですけれども、まあ、あのいわゆる、まあ、平凡なこう日常の生活の中に、まあ、美しさってものがあるということを、はい、まああの唱えた、まあ、そういったあの運動のことを、まあ 民芸運動というふうに言ってるんですけども、
そうなんですね。
よくステレオタイプなのが、はい、あのまあ、無名の陶工が作った、あの日常 の道具、生活道具というような言い方もしていますけれども、
はい、そうなんですね。
あ、まあ、何でもないものというか日常にあふれているもの、特別なものじゃなくて日々使っているあの生活道具が、まあ、そこにこそ健やかな美しさがあるという、まあ、そういうものにはなるんですけど、
私もあの今回のこの資料を見させていただいて、フリーペーパーにも掲載してますけども、いわゆる民芸らしいあのこの焼き物というか陶器をお店で出会った時にすごく惹かれていって、そこから陶器が好きになっていったというきっかけにもなったあのものなので、やはりあの家にあったあの大量生産されたあの瀬戸物とは全然あの手に取った時の味わいが違ったので、おっしゃってる意味がなんか今やっとこう整備していただいたかなっていう気もするんですけどね。今回はでもそのフリーペーパーの方も見ていただける方お分かりだと思いますが、いわゆる今までの形とちょっと違う作品が並んでますよね。
そうですね、あの民芸アライブということで、
あ、そうそう、今回のタイトルが、
はい、今生きている民芸というふうにあのつけているんですけれども、はい、あの民芸という言葉とか民芸というその、まあ、美意識なんですけども、まあ、そういうものは100年ほど前に、まあ、生まれたものなんですけれども、はい、まあ、その民芸という、まあ、美意識が、まあ、あのずっとこうあの生き続けているというか、
はい、
あのまあ、今もずっとその民芸はとても人気がありますし、民芸に惹かれる方もたくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
その100年前に生まれた言葉だったり運動が今でもこう多くの人の心を引きつけるのはまあどういうことかっていうところなんですが、私はちょっと今回はあの民芸運動を、まあ、その無名の陶工たちが作ったあの名もなき生活道具みたいな、そういうのではなくて、まあ、民芸運動を実は牽引した推進したあのは実は個人作家たち、まあ、その河合とか浜田とか、はい、あのそういったあの陶芸家たちがいるんですけども、まあ、彼らがその民芸というそのエッセンスというものを深く理解をして、まあ、自分の作品にも取り入れて、
はい、
あのまあ、美しい品々をこう作り続けたからこそあの現代につながったんではないかと、そのいうあの問いかけのもと、まあ、その個人作家が作る実用の器とか、個人作家がこう実用の器を作り続けるのはどういうことだろうとか、まあ、ひいてはこの現代における手仕事っていうものが、まあ、あの まあ、当然そのちょっと時代の変化に応じてあの機械化が進んだりデジタル化が進んだり、あ、はい、まあ、手仕事っていうものはなかなかあのどんどんあの姿を消していってるようなこの現代において、それでも手仕事が生きている、その手仕事が、まあ、あ の, の創造性というものが求められる場所は何なのかって考えた時に、あのずっとその作家があの手仕事を重ねて、うん、あのこう実用の器っていうのを、まあ、作り続けている、たくさんの作家がそういうことを続けているっていうこと、はい、その、まあ、あのなんか存在意義というか、そういう流れを作ったものの一つがなんかその民芸っていうあの運動、そしてその民芸っていう美意識っていうものがあったからこそ、うん、まあ、そういうあの生活の中に美しい道具を取り入れたいとか、手仕事のこう創造性っていうものを気づかせてくれるような、生活を美しくするものとは何なのかっていうことをなんか考えさせる哲学としてずっとこう残り続けたんではないかということで、今回は個人作家にあの焦点を当てているので、
個人作家さんに、
はい、個人作家によるあの器の作品ということで、もしかするとちょっとその民芸って名もなき職人が作ったものじゃないの、はい、って言われると、あのちょっとそれはまたその定義でいくと民芸とは呼べないものかもしれないですが、はい、でも民芸っていうのは、まあ、技術とかスタイルではなくて、あくまでもやっぱり美のエッセンスであるっていうところを捉えて、はい、まあ、器のその美しさっていうものをやっぱり、うん、あの革新していった作家たちのこう仕事を、うん、あのもう本当にパイオニアの世代、富本憲吉、バーナード・リーチっていうのを、パイオニアの世代から、まあ、もちろん河合、浜田、それからその教えを受けた後進の作家たち、
うん、
であの20世紀の器をこう革新していったあのヨーロッパの作家も少し、あのルシリ・ハンスコパーとか、はい、そのあたりの作家も入れながら最後、はい、あの8人の
今回8人の方が、そうですね、
今現在活躍中の現代の作り手による、はい、まあ、あの器作品を、まあ、一度に転換することで、
はい、
まあ、そのこう大きな流れというか、でその今の作品の中に今生きている民芸っていうものがこう感じられるんじゃないかなということで、今回は企画しました。
ありがとうございます、はい、であの現代の方々の8名 の, あの作家さんが参加されたことで、ご苦労談もいろいろあったようで、よかったらあのこぼれ話として聞かせていただけますか。
そうですね、あのやはりその今の作り手なので、今現在進行形で、まあ、制作をしている方たちなんですけれども、はい、あのまあ、のギリギリまでちょっと制作に時間をかけた方々が、あの、はい、結構いらっしゃいまして
結構いらっしゃったんですか。
8名の方の作品が、はい、なかなかリストが固まらないというか、あ、でもあの私の方からリクエストはしていて、あの個人作家 の, あの方々なので、あの立体作品を作っていたり、はい、あの器でない作品を作ってる人もいるんですけども、でも皆さんあの実用の器もずっと長く作り続けてる方ばかり で,、
う
ん、
で
今回は皆さんに、
う
ん、あのずっと長く作り続けている定番の器っていうものを、はい、あの出してほしいということをリクエストしました。
はい、
でそのやっぱりあの個人作家の作品ですけども、やはり長くずっと作り続けているものの中にこそ、うん、あの日常の器として の,、うん、まあ、あの力であるとか、まあ、その作家性というものもしっかり入った上での、まあ、生活の中で、あの生きてくるあの作品ということで、まあ、そういうあの彼らの作品が一堂に返すことで見えてくるものもあるんじゃないかなと思って、うん、はい、お願いしたんですけれども、あのちょっと作品がなかなかそれはなくて結構ギリギリになってしまいましたので、今回ちょっとあの図録もちょっと、あの作成の方が、まあ、もう会期、あの会期中にはあの
出来上がる
予定なんですけども、ちょっとあの開幕には間に合わなかったっていう、はい、
あのもうこれがね9月の6日から始まってますのでね、はい、あの終了が11月24日ですから、それまでには、
そうですね今絶賛あの編集中です、
作成中ということで、はい、あ、編集中ですか、はい、そうですか。この8人に絞られるのも大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、基本的にはあの、まあ、窯元としてこう作っ ているというよりは、はい、個人作家としてしっかり作家性というものを持っていながら、まあ、同時に日常の器もしっかり作っている作家という観点で、うん、選ばせていただいて、うん、まあ、ちょっとタイプの違う、作家たちにはなっていると思いますが、でも共通しているのはやっぱり自分の個の美意識とか現代性っていうものを、追求しながら、でもその実用の器を作る時っていうのはその作り手の方の、まあ、生活に向けて作るということに、まあ、自覚的な、まあ、そういう作家だから、まあ、器っていうものから完全には離れていない、そういった作家を選んでるんですけど、まあ、結果的に選んでいった作家たちが、はい、立体も作ってる作家だったっていう、感じに なりましたね。
そうですか。じゃあ全体を通してのこの特別展の特徴からお話しいただけますか。
そうですね、ちょっと今回は個人作家が作る日常、まあ、器の作品を、まあ、その新旧 の、 まあ、個人作家の作り手の作品を一堂に並べるということが、まあ、テーマだったんですけれども、はい、すごくちょっと欲張りすぎて、点数がたくさん
かなりありました。
全部で作品リストが212点になっているので、
はい、
なかなかのボリュームに、なったんですが、
はい、
最初は日本民芸館さんっていう東京の駒場にある、はい、まあ、柳宗悦氏が初代館長を務めているんですけども、はい、まあ、民芸運動のまあ拠点となった日本民芸館というところの、はい、まあ、柳自身が収集した朝鮮当時の、白磁とかそういう作品を、少し、まあ、お借りをしてるんですが、あと、まあ、当館が持っている英国、まあ、イギリスの18世紀後半に作られたスリップウェアっていうものも、はい、展示をしていて、
はい、
ちょっと古い作品を少し展示をして、あ、はい、まあ、民芸っていうものを、まあ、そういう日常に使われてた器とか、うん、まあ、朝鮮の白磁もすごくおおらかな形でちょっと歪んでたり、こうひびがいってたり、そういう作品なんですけども、
はい、
まあ、こういうものの中にその美しさっていうものを見出した、その民芸っていう美意識を見出すきっかけになったその作品たちで、少し皆さんにイメージトレーニングをしていただいて、民芸っていうもののエッセンスみたいなものをちょっとそこから感じ取っていただいた上で、
じゃあこれが一つ目のお部屋に展示されています
。そうですね、一つ目のお部屋に最初にあって、その後富本バーナード・リーチという、まあ、陶芸の世界で、まあ、芸術家が陶芸を始めて、まあ、その頃まだ立体作品ってないので、まあ、器を改革していくんですけど、模様とか形にオリジナリティを求めて、まあ、自由な作風を作っていくんですよね、
はい、
それまで器っていうのは、まあ、型というか、まあ、古典模様だったり型があって、その中でっていう感じだったのを、そういうものをちょっともうちょっとオリジナリティをこうそこに求めて、今見たらまあそんなに普通に見えるのかもしれないですけど、当時としてはもう斬新なもの、斬新な形、ね、器がこう作家によって自由な、ちょっと生き生きとした、ものになってるんですけど、まあ、そのパイオニアたちの作品を見ていただいて、
は
い、
2つ目のお部屋ですか。
あ、それは1つ目なんです。
1つ目に全部今お話しいただいたのが、はいはいはい、
でそれで次のお部屋が河合と浜田と、
はい、
あとその後継の作家たちということで続いていくんですけれども、富本とバーナード・リーチは、はい、個人作家として、まあ、芸術家としてやっているので、まあ、それぞれ自分たちの作品として作っているけど、一方で、まあ、陶芸家として、まあ、自分の作家性はこう入れながら、でもより多くの人々の手に渡る日常の器を、まあ、多くの方に届けて人々の生活を美しくしたいって思いがすごくあったんですね、でそこは柳と富本バーナード・リーチはみんな ほぼ同世代なんですけど、
はい、
まあ、その思いは一つだったんじゃないかっていうことで、第一章ではその3人を一緒にこうちょっと展示をしているんですけど、
はい、
一方で河合と浜田はもう、まあ、高い美意識と、あと、 洋業東京工業学校で洋業科っていうところ出てて、はい、まあ、いわゆる陶芸をちゃんとしっかり学んでいる、まあ、陶芸のエキスパートたちなんですね。
あ、なるほど。学術的に学んでこられ
た。ちゃんと、はい、ちゃんと学んでるんですけど、はい、富本とバーナード・リーチは、まあ、言ってみたらアマチュアなんですよ、もともと陶芸は。
ああ、そうなんですね。
でもちゃんと美術のアカデミックな教育を受けてるんですけど、陶芸は素人。
あ、なるほど。はい、
河合と浜田はちゃんとその養業をちゃんとしっかり学校でな学んで、その後、京都の試験場で技師としても勤めているので、はい、まあ、いわゆる陶芸のエキスパート
と、そうですね、
高い美意識を持ってるんですけど、はい、さらにその陶芸の技術も身につけている、
う
ん、
はい、
そんな彼らが、まあ、言ってみたら民芸の運動の、まあ、今風でいうなんか絶対的エースの二人なんですけど、まあ、彼らもやっぱり自分たちのこうそれぞれの作家性というのを強いものを持ってるんですけど、民芸の思想にすごく深く共感をして、
はい、
まあ、自分たちの作品にサインも入れず、で日常のこう人々の生活に使われる、はい、器を中心に力を入れて制作をしていた作家たちなんですけど、まあ、そこの教えを受けた作家たちがいっぱい育ってて、はい、その後
そうなんですね。
その方たちの作品も一緒の部屋に、一堂にまた展示をしてるんですけども、
はい、
まあ、そこを見ていると、 その、
はい、そこが第2章
になるんですね。第2章です。
はい、
なんか民芸をまあ、なんていうかこう呼吸をするように民芸を体現しているような作家たちということで、まあ、なんか民芸というものをこう、はい、こう吸い込んで、なんか咀嚼して吐き出すというか表現するというか、はい、そんな感じで、それぞれの作品はなんかそれぞれのスタイルというものがちゃんとしっかり出てるんですけど、でもそのこう根本にあるなんか民芸のエッセンスみたいなものはしっかりなんか持っているような、そういうのがこう一堂に会することでなんか見えてくるというか、そういう部屋になってるんですけど、でちょっとこう浜田の下で学んでた方の作品とかをちょっとこう、作家ごとにきっちり分けて並べるというよりはちょっとこう混ぜながら展示してるんですけど、そうすることでなんかこう響き合うというか、師匠と弟子とか一緒のこうケースの中でこう共演してたりとか、ちょっとなんか見る人が見たらちょっとエモーションな感じの展示にもなってます。
そうですか。はい、それが2つ目のお部屋ということで、3つ目のお部屋はどういう展示になりますか。
3つ目のお部屋がちょっとガラッと実は変わりまして、あ、
はい、
まあ、多分2室目まではなんか民芸の展覧会を見に来ているなという雰囲気で、うん、はい、多分見れると思うんですけど、3つ目の部屋に来ると雰囲気がガラッと変わります。
はい、
で3つ目が、まあ、モダニズムが生み出すシンプリシティっていうようなタイトルの第3章になるんですけども、はい、ここではちょっと目を海外の方に向けて、まあ、20世紀 の、まあ、モダニズムっていうのは近代運動というか、はい、まあ、そういうものの中で生まれた作品なんですけど、その中で特に代表格なのが、はい、ルーシー・リーとハンス・コパーという2人の、はい、作家がイギリスで活躍してたんですけれども、ルーシー・リーは、オーストリアで、ハンス・コパーはドイツ出身なんですけど、はい、まあ、イギリスに渡ってイギリスで活躍していて、
はい、
当時、まあ、やっぱバーナード・リーチってイギリス人の作家なんですけど、
よくも私たちもね、知っている名前になりますけども、今のお二方はちょっと初めて聞いた名前
ですか。そのちょっと後の世代になるんですが、そのイギリスではすごくリーチがすごく力を持っていて、でやっぱり日本で陶芸を始めて、で民芸の思想にもすごく共感をして、どちらかというとこう分厚い丈夫な、はい、土味のある作品、リーチも芸術家なのですごくおしゃれな器を作るんですけども、どちらかというとちょっと力強い感じの作風が、まあ、持ち味で、まあ、もうリーチが絶対的なこう力を持ってたんですけど、
はい、
ルーシー・リーのとハンス・コパーで、特にルーシー・リーはオーストリア出身ですけど、
はい、
こういう ろくろで器作るんですけど、すごく薄作り、ね、はい、すごい薄作り で、はい、で高台もちっちゃく絞って、
そうです、ね、
ちょっとこう立ち上げたようなシャープな、はい、あの器を作っていくんです ね、
そうですね。
でこういうなんかこう余分なものをそぎ落としてシンプルな形っていうものに美しさを感じるっていうのは、はい、この簡素さっていう意味では民芸とも通じるんですけども、はい、まあ、このシンプリシティを求めるのっていうのはモダニズムの特徴だったりするんですね。
そうなんですね。で、
あの人々の生活もだんだんあの人々が都会に集まってきて、はい、その都会的な暮らし、あのやっぱ建築とかあのこう室内の内装もすごく都会的なモダンなものに変わっていくわけですけど、はい、まあ、それに合うような器を作っていくので、こういったシャープな、あの洗練されたエレガントな器になっていくんですね、はい、その辺はあの最初の 1番目の部屋とか2番目の部屋で見たものとちょっと全然違うタイプの器に、ね、
今お写真見させていただいてますけれども、はい、
なってくるんですけど、その、まあ、ルシリーとかあとハンスコパーっていうのも、はい、あのろくろで引いたパーツを接合してあの作る、あの牡蠣とかを作る、はい、あの作家なんですけども、まあ、そういう方たちの作品を通じてちょっとその器の革新というか、
はい、
あの彼らのこういうあのモダニズムを20世紀のモダニズムを経たあの器が、まあ、器の概念というものを革新してきて、使うだけじゃなくてもうその置いてるだけですごく美しいオブジェクトになるっていうような、
ね、
そうですね、まあ、そういう新しいその概念というのがまた一方で出てきているので、まあ、その、あのちょっと点数は少なめなんですけども、あのそれをちょっと紹介、あのその他のボディル・マンツというデンマークの作家とか、はい、ジェニファー・リーというスコットランドの作家とか、あとちょっと日本人なんですけど黒田泰蔵さんっていう、
はい、
あの白磁のろくろで作る白磁のシンプルな器に最後たどり着く作家さんの作品なんかも展示していて、まあ、そこでちょっとその器 の、 あの新しい、まあ、スタンダードというか、実はこのあのルーシー・リーとかハンス・コパーとか黒田泰蔵さんとか、このやっぱり20世紀のモダニズムが生んだシンプルな器っていうものが今の現代の器の、まあ、新しいなんていうかスタンダードになっているところが実はあって、まあ、そこをちょっとその作品を通じてちょっと見てもらうというコーナーになっています。
そうなんです。じゃあ本当に3つ目のお部屋に行ったらあれっていう
ちょっとガラッと変わりますか。ガラッと変わります。でその流れで最後第4章で、あの8人の作家 の、
はい、
あのあ
現代の方々が登場ですね、
はい、登場して、あの一人一人、まあ、あのそれなりにあの空間を取ってあの、はい、それなりの点数並べて、あの作家によってはこうインスタレーションといいますか、その場をこうしつらえて登場している人もいるので、はい、そこからガーッとまた変わっていって
展示はご自身にお任せなられたんですか。
一緒にあのやったりとか、
あ、
はい、あの提案いただいたり、まあ、いろいろセッションしながら、あの展示に来た人もいるし、あの任せられちゃった人も、もうあの私がプランしてくださいみたいな感じで言
って
、任せられた人もいるし、もうちゃんと設計図書いてこうやって置きますってした人もいるし、いろいろその場でこう、あの作家があのちょっとこうしようかなしようかなっていうので、こうあのどんどんアレンジしていった人もいらっしゃるので、基本的に作品は当初より増えました。みんな大体増やしてきて、なんかあの予定してたの全然数が増えてるっていうのでちょっとこう
嬉しい日々ですね。
嬉しい日々なんですけど、ちょっと空間の問題とか展示台の問題とかがあるので、
そうですね、それはあります確かに。
慌ててちょっといろいろ調整したりとか、あのそんな感じで、あの出来上がった空間にあのまあ入っていって、であの第3室の半分が第3章で、
はい、
その半分が第4章なんですけど、
そうなんですね、
でさらにそのもう一つ違う部屋で、あの第4章の続きをこう見るような感じなんですけど、はい、もうそこからガラガラとあの雰囲気がどんどん変わっていって、多分最後の部屋では、あ、見終わる頃には、何の展覧会見に来たのかなというふうに思うかもしれないんですけども、でもその一つ一つの作品は多分すごく、あのまあなかなか精緻なというか、あの手仕事高い技術の手仕事をやはり重ねて生まれてきた、
そうですね、
でそれぞれの、まあ、作 家 の、まあ、あの創造性とか、美意識っていうものがあのしっかり反映された、あの器でもあの用途のある器なんですけど、そうなんです
ね、用途があって、うん、なおかつここまで美意識を高めた、ね、器っていうのは綺麗ですね。
なかなかの存在感があって、ありますね。でそれらを見ているときに、あのおのずとその現代における手仕事の創造性って、人が物を作る、その人が使うものが、あの人の手を経て作られる、そういうものがやっぱり今でも求められている。この、あのデジタル化、
そうです、ね、
AI も出てきてもうこの先こうものづくりはどうなっていくんだろうと思ってしまうような世の中なんですけれども、こうやって確実にこの若い作家の中にも手仕事というものがしっかり息づいていて、でまたその手仕事で作られたものを求める人々もやはりいて、あの手仕事っていうものはあのなんか100年前 の、 あの品物とはちょっと違うかもしれないんですけれども、でも今こう機械でいろんな他の素材でもっと耐久性のあるものもいくらでも作れるような世の中の中、あのこういったものを生活に取り入れることで、あのこう豊かな心豊かに美しく生活したいと思う人がやはりたくさんいらっしゃるという、
と思いますね。あの今本当時短時短と言われてて、例えばまあお料理も冷凍されたものを例えばレンジでチンとしてもそれをあのご自分で気に入ったこの器をに入れていただいた時のあの豊かさ、全然違いますのでね、そこだけまずふっとこう時間が落ち着いて、であの本当にあの単純ですけども、食べたもので体は出来上がっていくから、それをちゃんとこう吸収して喜びながら豊かな気持ちでいただくっていうのと、もうただ単に本当にあの電子レンジに強い器で温めましたもうそのまま食べましょうっていうのと、やっぱり時間の流れと心の豊かさは随分違いますからね。なるほどね、はい、こんな綺麗な器がこれは果物を模したような、う、ね、ぜひ皆さん行かれた方あのでこれは果物だって先ほどちょっと写真を見た時にお伺いしたので、はい、どこがつなぎ目かわからないぐらいに表にも綺麗な模様がありますのでね、どうやって作られたんだろう。
そうですね、これ模様じゃなくて、
はい、あの模様ではないんですか、はい、
これあの、小さな土の薄く伸ばした土 の、 あの土をあのこういうあの四角く切って、一つ一つ切ったパーツをあの泥焼って言いまして、土をこうあのちょっとあの水分入れて泥状にしたもので、一つ一つくっつけて、
すごい
作っているんですよ。
そうなんですか。
でその間にちょっと色がちょっと見えると思うんですけども、色は実はそのその四角いところの側面と裏側に入ってて、その裏側の色がちょっとその隙間から見えてるというあのものなんですけど。
そうなんですね。うわーすっごい、
でつなぎ目がなんか目を凝らしても全然見えない
実物をご覧になって、もう写真ではもう本当に難しいぐらいですけど、実物でも見えない、
見えないです、目凝らしても見えなくて、で作家があここですってパッと開けたら中に本当に果実みたいにあの色がついたパーツが入ってるんですよ。で表はそのベース白で、間から見えてるその色があの一色でもなくて、結構いろんな色が入ってて、なんか七色みたいになってて、すごく中も中本当果実みたいな、
そうなんですか
仕掛けがあるんですけど、もうあのすごいおびただしいあのかなんていうか手数というか、
ね、
手仕事の集積で作られているものなんですけど、
これはかなりお時間のかかった作品の一つですか、届くのに。
あ、これはもうだからギリギリまで、あの今年制作で、あの ご自身で持ち込まれました、
はい、そうなんですね
でもこの方はあのその鋳込みって言って、あの型でその、まあ、ある程度量産をするあの器プレートとか、あの、はい、ティーカップとか、あの お皿とか、
はい、
をたくさん作っておられる方なんですけど、でも一つ一つ全部その型を使ってそれで終わりじゃなくて、で型をでできたパーツをいくつか組み合わせて、釉薬でひっつけてあの材をやるので、あの工程にはそういうあの なんていうかこう型とか作ったり使ったりしてるんですけども、その本人の手仕事がないと仕上がらないようなその美しさを追求していて、はい、普段使いの器の中にもいろいろ重たくないように中を空洞にして、すごく柔らかいフォルムのこう、
はい、
一見シンプルなお皿なんですけど持ったらめちゃくちゃ軽くって形もすごく柔らかい感じのものとか、たくさん作られてて、そういう作品もバーッとそのちょっと景色のように、ちょっとインスタレーションで失礼展示で並べて展示をされてます、
は
い、
そうなんですか、ぜひ皆さんお出かけになれたら、あ、このお話だったんだなってね、きっとお分かりいただけると思いますねいや、きりなくいろんな作品ねご紹介いただきたいところですが、ぜひ今のようなお話も伺えるギャラリートーク今回もありますので、はい、日程、私の方からご紹介しましょう。10月に入って、10月の18日の土曜日、11月が2日あります。1日の土曜日と22日の土曜日、いずれも11時からだいたい1時間ほどありますので、ぜひ観覧券が必要ですからね、見に行かれた方この時間に合わせてもう一度じっくりとマルテル坂本さんのお話を聞きながらね回っていただきたいと思いますが、これ以外にも、いろいろと企画をされていらっしゃいます。まずはアーティストトーク、出品作家さんの行われるのが11月8日ですが、今はちょっとまだどなたが
来られるかは、そうですね、だいたい決まってはいるんですけれども、はい、ちょっと全員というわけじゃなくて、
そうですね、
ちょっと何人か都合の追句作家の方に、お越しいただく予定になっています、はい、この先ほどのこのリンゴのような
果
実の、はい、この作家には来ていただく予定になっていて、ギャラリートークでぜひその蓋を開けてくださいとお願いしてますので、
そうですね、私たちは変われないのでね、はい、そうなんですね、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います。このアーティストトークは、11月8日の土曜日の1時30分からを予定されてますが、はい、当日行ったらいいということ で、
ね、
申し込みがいらないんですね。
申し込みはいらないです。会場の方で、はい、やりますので、はい、もう直接会場の方にお越しいただくような形になります。
はい、わかりました。そしてもう一つワークショップが、これも人気でありますけども、
スリップウェア のスリップウェアというのは化粧で、はい、模様をつける、技法なんですけども、スリップウェアの作品が結構出品作家の中も出てますので、それに挑戦しましょうということで、
はい、
いつものあれなんですけど、丹波の土を使って、制作をします。お皿の方はちょっと、こちらの指導員がもうすでに作ってくれてるものに模様をつける、体験をしていただくような形になります。
はい、これは、申し込みがいりますが、
そうですね、
はい、
はい、11月16日にワークショップあるんですけども、はい、申し込みの締め切りは、10月の21日になっています、
はい、
で一応定員が20名なんですけども、応募者多数の場合は抽選ということになりますので、参加されたい方は必ず申し込みの方をお願いいたします。
じゃあもう模様を描く状態になるわけですから、小学生以上も対象となっているようですね。
あ、そうですね、はい、はい、
ぜひお出かけいただきたいと思います。それからそれ以外にも陶芸美術館ではいろいろと企画されていらっしゃるお話があるということで、
そうですね、
ご紹介ください、はい、
芸術の秋というか、だんだん涼しくなりまして、いろいろとイベントの方も盛りだくさんで、
はい、
10月の18日の土曜日には、兵庫陶芸美術館がやっておりますワンコインコンサートというものがあります、はい、で今回は邦楽グループサンクロスをお招きして、焼き物の里で奏でる邦楽の調べパート3ということで、
はい、
伝統的な日本の、いわゆる和楽器を使った、演奏を楽しめます。
そうですね、
はいはい、でもう一つはこれも当館で、ずっとやっているイベントの一つなんですけれども、ファミリーコンサートと、星空鑑賞会ということで、
ぴったりの場所ですね
もうね、夜になると周囲の明かりがほとんどなくなるので、すごく 夜夜空が綺麗に見える場所ではあるんですけども、ただなかなかそのお目当ての星がね、なんかそう天候とかいろんな条件によってなかなか見えないんですけど、毎年はちょっと12月とか寒い時にちょっとチャレンジやってたんですけど、今年は10月の26日ですね、はい、日曜日にちょっと実施する予定になっています。
はい
はい、望遠鏡を使ってちょっと惑星とかを鑑賞するコンサートの後にその星空鑑賞会を、行う予定ですので、ぜひこちらは、申し込みが必要になります。参加費無料です。
はいはい、対象はどなたでも大丈夫なんですかね。
そうですね、お子さんはちょっとちゃんと保護者と一緒にという、ね、はい、ことになりますけども、
夜になりますからね、はい、そうですね、夕方から夜にかけて、
はい、
10月26日無料でファミリーコンサートと星空鑑賞会があるということで、こちらもぜひご参加いただきたい。先ほどの焼き物の里で奏でる、こちらも無料ですか。
こちらはワンコインなので500円になります。
ワンコインコンサートでしたね、はい、失礼しました。はい、ということでいろいろとこれからやっとね暑さから解放されたので、いろんなものを出かけていきたいなという時期になりますね。じゃあ最後にメッセージお願いいたします。
はい、そうですね、ちょうどこの秋というのはこの丹波笹山のこの焼き物の里も非常に少しずつ木々が色づいてきたりですとか、あと黒豆のね枝豆が出てきたり、ね、栗が出てきたり味覚も楽しめる、すごくお越しいただくにはとてもいい季節ですので、はい、そんな自然の豊かな丹波の里も楽しんでいただきながら、この民芸アライブを通して、民芸についてこう興味のある方もそうでない方も日常の暮らしというのはね、日々皆さんが生きている中で必ずこう共有しているものなので、なんかそのすごく難しく考えなくても、なんかお気に入りの器を探すような感覚で、
ぜひそうですね、身近な感じがしますからね。そうですね、
身近なものに美しさを見出す、その引いては自分たちが心豊かに暮らしていける、
ね、
美しく暮らすことはどういうことなのかっていうことをちょっと考えていただきたいなと思っているので、ぜひリラックスしてこの里全体を楽しんでいただきながら、展覧会も楽しんでいただきたいと思います。
ありがとうございました。今日お話しいただきましたのは兵庫陶芸美術館学芸員のマルテル坂本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。